創世記 2-4 から9。これは天と地が創造された時の経緯である。神である主が地と天を作られた時、地にはまだ一本の野の灌木もなく、まだ一本の野の草も芽を出していなかった。それは神である主が地上に雨を降らせず、土地を耕す人もいなかったからである。ただ霧が地から立ち上り、土地の全面を潤していた。その後神である主は土地の塵で人を形作り、その花に命の息を吹き込まれた。そこで人は生き物となった。神である主は東の方エデンに園を設け、そこに主の形作った人を置かれた。神である主はその土地から見るからに好ましく食べるのに良いすべての木を生えさせた。園の中央には命の木、それから善悪の知識の木とを生えさせた。詩編8編4節。人とは何者なのでしょう。あなたがこれを心に留められるとは。人のことは何者なのでしょう。あなたがこれを顧みられるとは、とあります。人とは何者なのでしょう。人々はこの問いの答えを探し求めています。自分は何者か。それを知ったときに初めて私たちは確信を持って人生を送ることができます。けれども、それに答えることができるのは自分ではありません。他の人でもありません。その答えを私たちに教えてくださることができるのは、私たちを作られた神様以外ありません。そして神様はその答えを聖書の中にすでに示してくださっているのです。人とは何者なのでしょう。聖書はまず第一に、人間は神によって作られ、神によって生かされている存在である。そう教えています。創世記 2-7 はこう言っていますね。その後神である主は土地の塵で人を形作り、その花に命の息を吹き込まれた。そこで人は生き物となった。人が土地の塵から作られたっていうのは本当なんです。私たちは死ねば、その体は様々な元素に分解されて土に帰っていきます。その成分のほとんどは土にあるものと同じです。まあ、人間の体の 70% ぐらいは水ですね。水分です。で、他に石鹸を1個作れるぐらいの脂肪があるんだそうです。それから釘数本分の鉄分とか、マッチ数本分のリンとか、そういうものがあります。で、ある人が、そういったものをですね、計算しまして、人間の体を元素に還元したら、どれぐらいの値段になるだろうか、と。計算しましたら、せいぜい10ドルぐらいなんだそうですね。けれども私たちは、私たちの値打ちがたった10ドルでないことは、誰もが知っていますよね。人の命は何よりも尊いものです。この命は神様によって与えられました。主はその花に命の息を吹き込まれた。そうある通りです。人間は神様によって生かされています。ですから私たちは神様に依存して神様によって生きているんです。そういうことを忘れてはいけません。アダムという言葉は、土、アダマ、ヘブライ語で土はアダマ、アダマから取られたから人アダムなんだって、そういう何か語呂合わせ的なものがここにあるんですけれども、そのことを忘れてはならない。神様は罪を犯したアダムに言われました。あなたは顔に汗を流して糧を得、ついにあなたは土に変える。 あなたはそこから取られたのだから、あなたは塵だから塵に帰らなければならない。詩編もこう言っています。詩編の90編の3節ですが、あなたは人を塵に帰らせて言われます。人の子らよ帰れ。この帰れというのは土に帰れということです。多くの人は自分が本当は神様に生かされているんだということを忘れています。神様に信頼するよりも自分に頼っています。自分が持っているものに頼っています。イエス様が例え話で話された金持ちがそうですね。豊作でもう穀物蔵に入りきらないほどの収穫がありました。彼は心の中でこう言いました。どうしよう、作物を蓄えておく場所がない。しばらく考えた後、気がついてこう言ったのです。こうしよう、あの蔵を取り壊してもっと大きいのを建て、穀物や財産はみんなそこにしまっておこう。そして彼は言いました。自分の魂にこう言おう、魂よ、これから先何年分もいっぱいものが貯められた。さあ安心して食べて飲んで楽しめ。どうでしょう、彼はそれができたでしょうか。いいえ、神様は彼に言われました。愚か者、お前の魂は今夜お前から取り去られる。そうしたらお前が用意したものは一体誰のものになるのか。ルカの12章の16から20に書かれている通りです。この金持ちは人間的な基準では決して愚かではありませんでした。その才能や努力によって田畑をよく経営し、大きな収穫を得たのです。けれども彼は神様から愚か者と呼ばれています。なぜでしょう。自分が神様によって生かされていることを忘れてしまっていたからです。彼は自分に向かって、これから先何年分もいっぱいものが貯められた。安心して食べて飲んで楽しめと言いましたが、彼は自分の財産が自分を生かしていると思い込んでいたのです。本当は神様が自分を生かしておられる。その自分を生かしておられる神様に信頼しなかったのです。それは神様の目から見て一番愚かなことでした。詩編の90編は人生が短く老苦に満ちているということを嘆いています。でもそれだけで終わっていません。それゆえ私たちに自分の日を正しく数えることを教えてください。そうして私たちに知恵の心を得させてください。そう祈っています。本当に知恵ある生き方というのは、人生の日々を支えてくださっているのは神様である。そのことを知って神様に信頼する。そこにあるのです。で、詩編の90編の最後にはこう書かれているのです。私たちの神、主のご慈愛が私たちの上にありますように。そして私たちの手の技を確かなものにしてください。どうか私たちの手の技を確かなものにしてください。この祈りで結ばれています。神様が私たち一人一人を創造し、生かしておられる、支えておられる、それを知るときに、その神様に信頼するときに、私たちは手の技を栄えさせてくださいという、その祈りを持って確かな人生を歩むことができるようになる。もう人生を喜び楽しむことができるようになる。それだけではない、地上で成したことが天で報われる。そういう働き、手の技を続けることができるのです。さあ、2番目に聖書は人が神の形に作られている、こう教えています。創世記の1章の26と27。そして神は 我々に似るように我々の形に人を作ろう。そして彼らに海の魚、空の鳥、家畜、地のすべてのもの、地を這うすべてのものを支配させようと仰せられた。神はこのように人をご自身の形に創造された。神の形に彼を創造し、男と女とに彼らを創造されたとあります。ここで言う神の形というのは、この人間の姿形のことではありません。そうではなく、人の内面のことです。聖書が霊と呼んでいるもの、あるいは魂と呼ぶもの、また一般的には人格というふうにも言いますよね。そういう部分のことです。人、アダムは土、アダマから作られました。体は土と同じでしょう。地に属するものでしょう。けれどもその霊は神様から来ました。霊は地上のものではありません。天のものです。この神の形を理解するために、創造の6日間というのを、それをちょっと振り返ってみましょうか。第3日に神様は地に植物を生じさせましたね。植物です。で、創世記の1の12、それで地は植物、おのおのその種類に従って種を生じる草、おのおのその種類に従ってその中に種のある実を結ぶ木を生じた。神は見てそれを良しとされたとあります。第三日のことでしょ。第五日はどうですか。第五日目には海の生き物、空を飛ぶ鳥を作っておられます。同じく創世記の1章の21節、それで神は海の居住とその種類に従って水に群がりうごめくすべての生き物とその種類に従って翼のあるすべての鳥を創造された。神は見てそれを良しとされたとあります。はい、第六日、この第六日にはその地に住むさまざまな動物を作られました。一章の25節ですよ。神はその種類に従って野の獣、その種類に従って家畜、その種類に従って地のすべての這うものを作られた。神は見てそれを良しとされた。はい、どういう言葉が繰り返されてますか。もう皆さんお気づきになりましたね。種類に従って、植物も動物も皆種類に従って作られた。ところが人間は種類に従ってでないんです。神の形に作られたというんです。種類に従ってというのは、神様がそれぞれの動植物をお作りになるときに元から設計図を持っておられました。原型を持っておられたわけです。その原型に従って、それに即してそれぞれデザインされ作っていかれたということです。犬は犬、猫は猫としてそれぞれにデザインされ設計され作られています。ところが人間の場合ですが、人間の場合は人間にのという種類に従ってで作られたのではないんです。分類学によれば人間はホモサピエンス種と言います。でも人間はホモサピエンス種という、犬という種、猫という種と同じようにその種類に従って作られているのではない。聖書によれば種類によって従ってでなく、神の形に作られた。他の動植物はそれぞれ神様のお心の中に原型というものがあって、それに従って作られたのですわが、人間の原型はなんと神様ご自身。神様はご自身のを原型にして人間を神様ご自身に なぞらえて作られたというのです。何のためでしょう。そもそも形というのは目に見えないものを目に見えるように表すものです。で、神様は人を神の形に作られることによって目に見えないご自身を人という形を通してこの世界に表そうとされた。人間に目に見えない神を目に見えるように表すという役割、使命をお与えくださったわけです。言い換えれば、人間はこの世界に対しての神様の代理人です。リプレゼンタティブです。アメリカではリプレゼンタティブといえば下院議員のことですね。国民を代表する栄誉ある立場です。で、その務めを果たすために様々な特権が与えられています。同じように神様も人に地を従えよ、海の魚、空の鳥、地を這うすべての生き物を支配せよ、そう言われまして、神様が持っておられるその支配権を人間に委ねてくださいました。これが神の形の務めです。神様は神の民に偶像を固く禁じておられます。例えば申命記の5の8に、あなたは自分のために偶像を作ってはならない。上の天にあるものでも、下の地にあるものでも、地の下の水の中にあるものでも、どんな形をも作ってはならない。まあ、似たような言葉は聖書の中に至るところにあります。偶像が禁じられている。それは地上のどんなものも神様を表すには足らないからです。神様はあらゆるものを超えた意図高きお方ですから、地上のどんなものも神様を表すことはできない。ところが神様はどんな形をも作ってはならないと言われたのに、人間を神の形に作って人間を神を表すものにしてくださったというのですから、本当にこれは驚くべきことであり、私たち人間が本当に特別な存在であるということがわかるのです。人は土から作られたもろく小さいものです。しかし神はその小さな存在の中にご自分の無限のご性質を封じ込めてくださいました。それは神のご性質が私たちの存在、また私たちの日々の生活、そして私たちの一生涯人生を通して現れているためです。神様を表すものとして、神様を代表するものとして生きる。ここに神の形に作られた私たち人間の生きる目的があり、使命があり、これは神様から私たちへのチャレンジでもあるのです。第三に、人は他の人と共に生きるものとして作られています。人という言葉もありますが、普通は人間という言い方しますね。人間というのは日本語で人の間と書きます。みんな私たちは他の人と関係を持ちながら人の間で生きています。いや、人の間でしか生きられないのです。神様は最初アダムだけを作られましたが、すぐに人が一人でいるのは良くない、そうおっしゃって、アダムから女を作られました。人のあばら物を取って女を作られる。で、アダムは彼女を言いまして、これこそ今や私の骨からの骨、私の肉からの肉、これを女医者と呼ぼう。これは男一種から取られた。で、アダムは彼女を喜び、妻として迎えます。で、アダムの場合は、人が一人でいるのは良くないというのは、 結婚の関係を表しています。でそこから家族が生まれるわけですが、でもこの言葉は結婚のことだけを言っているわけではありません。イエス様が言われたように生涯独身に定められた人もありましょう。配偶者が亡くなった方もあるでしょう。離婚なさって、そしてシングルアゲインとなる場合もあります。私たちはたとえシングルであったとしても、どこかで誰かとつながっています。地域の関係があり、職場の関係があり、またこうした教会の関係があるわけです。神様は愛の神様です。人に愛のうちに生きることを求めておられます。でも愛というのは他の人との間に生まれるものでしょう。誰ともどんな関わりも持たず孤立していては愛を知ることもないし、愛を実践することもないのです。創世記 1-27 に、神はこのように人をご自身の形に創造された、神の形に彼を創造し、男と女とに彼らを創造されたとありますが、神の形、男と女、人が他者と関係を持つものとして作られたことと神の形との間に深い関わりがあるということをこの言葉は示唆していますね。人と関わりを持つこと、互いに愛し合うことの中に神の形があるのだということを教えています。神様は人間を素晴らしく作られました。この世界の良いものをすべて与えてくださいました。そこに私たちは神様の愛を知ることができます。さらに罪の中に落ちた人間のために御子イエス・キリストを与えてくださいました。私たちをもう一度聖霊によって新しく作り変えてくださる。そこにはもっと大きな神様の愛が示されています。では神様は人を創造された時から初めて愛することを始められたのでしょうか。いいや、神様は永遠の先から聖霊の愛をもって御子を愛しておられました。これは神様の永遠の愛です。神様は永遠から永遠まで愛の神様です。で神様はその永遠の愛を人間をお作りになるときに神の形の中にお与えくださったのです。人間は高度な知性を持っています。豊かな感情を持っています。そして自由な意志を持っています。これは他の動物が決して持つことができないものです。それらもまた神の形の表れです。けれどもそうしたものに勝って神の形を素晴らしく表すものは私は愛であると思います。私たちがご利益を得たいからではなく、本当に真心から神様を愛する、何かこうしておけば見返りが来るんじゃないか、お返しがあるんじゃないか、そんなことを考えないで損得を超えて他の人を愛する、そういう愛、これが実は神の形の一つの現れ、いや最も尊い現れではないでしょうか。人は何者なのでしょう。人は土から取られた土の器です。しかし神様はその土の器を神の形にしてくださいました。人を神の栄光の器としてくださっています。人は神の愛の対象です。人には他の人と共に生き、愛によって神様を表すこの使命が与えられています。神様の愛をどうぞ知ってください。神様の愛を受け入れてください。そしてこの素晴らしい神様の愛を表す器となれるように祈り求めていこうではありませんか。祈りましょう。使 救い主なる神様、私たちは自分が何者なのかが分かるとき初めて、何のため、どう生きていったらいいのかが分かります。私たちはあなたに愛されています。あなたの愛を表すために作られました。そしてそのことができるため、あなたは御子イエス様を救い主として私たちに与えてくださいました。この救い主イエス様によって私たちに愛に生きる人生を歩ませてくださいます。それによって神の形としての使命を果たすことができます。私たちをそのようなものとしてください。イエス・キリストのお名前で祈ります。アーメン。